アンナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。ミリアコチャです。少し、熱っぽい感じで収録をさせていただいております。なんかもう、いや、あんだけいろんなことを言ってたにもかかわらずなんですが、まあ、正直言ってね、今年の、まあ、夏はやばいかなっていうことで、まあ、春先ぐらいからいろいろ、体質改善的なことを、まあ、この番組でもお話をさせていただいてた、通りなんですが、ちょっと油断してましたね。なんか、今年寒くならないじゃないのみたいな、そんな感じでずっと来てましたので、結構ね、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、まあ、今日でも、20度完全に超えるような、まあ、ポカポカっていう言い方は変ですけど、まあ、陽気な感じで、で、そうですね。まあ、気も緩むんですよね。まあ、薄着です。もちろん。はい。で、まあ、私に至っては、まあ、靴下あまり好きじゃないという、感じのところが昔からありまして。で、裸足。はい。そんな感じで。ちょっとね、先疲れ気味だったもので、ちょっとお酒の方をこう、たしなませていただきながら、ソファーで、そうですね、ポテチックいながらこう本ペラペラみたいな感じで、でまあ気がついたら朝だったんですよね。まあそんな感じで、そうですね、もう T シャツ1枚で、朝まで過ごしたという、まあさすがにね、それでは喉も痛くなるだろう的な、感じの、そんな塩梅の中収録という感じで、まあ、喉もすごく痛いんですが、皆さんも、くれぐれも、お気をつけ、遊ばしてくださいねということなんですが、でももうね、しばしで、まあ、ホームごたつを設置したりとか、まあ、今年は、聞くところによりますとなんですが、ストーブの方も、従来型というか、昔からある、その、トラディショナルな、電気を伴わない、石油ストーブがなぜか飛ぶように売れてるという、はい、そんな噂も、少し私、聞いたりしたんですけど、まあ、確かにホームセンターとか行くと置いてますよね。まあ関西も、はい、まさかの、そのなんて言うんでしょう、まあ、冬ももちろん節電ね的な、うん、感じで関電、はい、もう私らのとこは関西電力管区なんで関電になるんですが、もうお願いも、されてしまいましたし、まあ、そんなことも相まってるんですかね、はい、まあまあでも、ニュースを見てて、まあ、特に、はい、九州電力さんの問題といろいろなんか見てると節電するのがバカらしくなるみたいな、ね、多分普通に使っては欲しいんでしょうしね、売上的な部分もあって、で、なんて言うんでしょう、こう、ね、電気をあまり使わないでみたいな形で、なんか国民をいじめてるのかみたいな、そんな感じすら、うん、思えてきたり、はい、そんなことが、するような感じにはなっておりますが、まあでも、本当にあれですよね、なんか、すごく、多分聡明な、方々が役員とか、まあ、社長とかになられてるような、まあ、大企業であるにもかかわらず全然潔くないっていうか、はい、なんか、うん、ある種なんて言うんでしょう、こう、うん、俺は絶対この土俵からは降りないんだみたいな、そんな変なところが見えてきたり、そうですね、まあ、首相とか大臣が、日本国内であんまり物が言えんので、外国人の記者を相手に物を発表したり、そうですね、外国の大臣たちと懇談の席とか会議の席で日本の国内の方針を喋ってみたり、いささか変な感じの国にもなっておりますが、はい、まあ、そんなこんなも、考えつつもなんですけど、はい、相変わらずアンナチュラル本日も頑張って行ってまいりたいと思います。
農産物のスクランブルは写真に関する ミリはアンナチュラル。
はい、今日のお題は、あ、そうですね。まあ、一応カウントダウンの、一応、最中ということにもなるんですが、はい。今の私の現状を、嘆くかのように、はい。体質改善的な、ところの部分の、まあ、お話で、しかもなんですけど、やはりずっと習慣化するって大事よねっていうか、そうですね、やり続けないと意味がないよねっていう、はい、そんな感じのところのお話を実はさせていただきたいなと思ってるんですが、まあどうでしょう、まあ皆さん、はい、お若い方からそれなりの年の方まで幅広く、聞いていただいているとは思いますが、私、ミリ個人といたしましては、40半ばという、年にもなってまいりまして、すごい、そうですね、恐ろしい感じはしますね。まあ、なってみたもののみたいな、どうでしょう。なんか、まあ、こんなこと言ったら失礼なのかもしれませんが、若い折というかね、まあそう、中学生とか高校生ぐらいですかね、なんか今の自分の年の人を、ケントライオッサインみたいな感じの、もうなんかもう昔やったら死ぬ一歩手前の年やんみたいなぐらいのなんか、そんな感覚にもあったにもかかわらずなんですけど、いざ自分がそういうような、年に、なってみるとなんですけど、まだちょっと大人びてない部分もあったりなんか、いや俺また遊びたいしなみたいな、はい、そんな、ところがあったり、まあ私の友達なんかまたジャンプとか読んでますからね、まあさすがにそこまで行くと、評論家ばりにいろいろなことに対して、詳しいですし、かなり歴史的なことも言えるというようなところで、まあそうですね、最近はでかい顔してそのような、ことに勤しんでるんだという。はい、そんな、ことをアピールするぐらいにもうなってくるぐらいの、まあ、年格好なんだなという、ところなんですが、まあ、実はなんですけど、まあ、皆さん周りはどうかわかんないんですが、まあ、大体そうですね、まあ、節目としてはというか30歳ぐらいを、超えるぐらいからなんですけど、結構周りで、病気をするような方とかがこうちらほら、残念ながら、出てきたりやっぱするんですよね。で、それがまた10年経って40ぐらいになると、またちょっと病気の質というものが大きく、はい、変わってくるわけです。で、しかも30歳代よりももちろんその、まあ、こんなこと言っちゃあれなんですが、やはりこう日頃の何と言うんでしょう、ケアのなさからこう生活習慣的な、そうですね、もうちょっと気をつけてればみたいな、ちょっとなんかしてればみたいな、はい、感じるところで、おおよそなんですけど、100% は防げないにしてもなんですけど、そないに生活に影響が出るような感じのことはしなくて済んだんではないかと思わ、そうですね、思わざるを得ないようなそんな感じの病気という、はい、率もぐっと上がりって、そうですね、まあ、ちらほらっていうのがまあ、本当に自分もなのみたいな感じで、で、そうですね、まあ、40をだいぶ超えて久しぶりに会った人の会話というのは、もうおよそ、一般的なこんな感じだとは思うんですけど、なんかこう病気自慢的な、感じと、そうですね、食事を一緒にするような時で、まあ年齢が近いような層とか幼馴染たちとこう会うとね、薬たくさん飲む自慢的な、はい、俺こんだけ飲んでんねんみたいなね、そんなバカ野郎どもの会話みたいな、まあ本当はね、飲まないにこうしたことはないんですけど、俺もこんな飲んでんねんみたいなね、たまに忘れたりするんだけどみたいな、そんな会話も 入れながら、まあそうですね、それだけ考えれば、変な感じではありますけど、まあよ、大体、そのような、ことにどうしても、まあなってくるんですね。で、まあ何が言いたいかというと、まあいわゆる生活習慣病という、まあおよそいろいろな、細かいことは実はたくさんあるんですよ。ね。まあ、本当にあると思います。ちょっとパッとあまり浮かびませんけど、軽いとこなら、そうですね、私の周りで非常に多いのが、腰を言わしてる人らたちですね。はい。もちろん職業的な、感じの部分で加速されてるという、ことを思わざるを得ないというような、方も若干はいらっしゃいますけど、まあでもほとんどがですね、自らが、負担のかかる体を構築して維持していると、まあ私も含めてなんですけど、まあそのような体型がそうさせたんだねみたいな、まあそんなことを疑わずにはいられないというような、はい、感じの人たちがほとんどでございまして、そうですね、まあそういうところ、まあぐらいは、はい。まだ小ましなのかもしれない。あ、結構あれもありますね。お尻の病気ですね。まあ、お食事中の方がいらっしゃると恐縮なんで、あんまり、詳しくは言えませんが、はい、言いませんが、はい。まあ、幸いね、私はそんな、あれがない、経験はないんですけど、なんて言うんでしょう、手術的な、はい、部分に踏み切ったみたいなね、そんな、ことを言ってらっしゃる同級生たちもいますし、そうですね、辛いもんダメやねみたいな、そんな話から始まって、そうですね、なんかこう飲んでる最中にこれは具合が悪いから某なんか一般生活は営めないのでちょっと保護しながら先帰るというような、そんな酒のお誘いの席も立たざるを得ないというような、感じの、そんな方もいらっしゃいますね。まあそれはびっくりしましたけどね。そんなひどいになるのみたいな、感じで。で、まあ本当にひどい人はそういうことらしいんですけど、で、まあね、と言っても、まあ腰も、そのお尻の話もなんですけど、まあ、なんと言うんでしょう。まあ、私がよくある肩が詰まるみたいなね、そんなとこも別に、直接、こう、寿命的な、ところと、そんな、なんか直結してるような感じの、はい、ものでは、ないんですけど、まあ、そういう軽めのものからね、まあ、実はなんですけど、今、こう、半ばぐらいになると、まあ、結構、本当に怠ると命を縮めるというような、その病気をすでに患ってしまったというような方々も、残念ながら、できてくるわけですね。まあ一番、そうですね、まあ私の周りで何人かというと、糖尿病的な、はい、感じのことですね。まあ要するに、はい、血液の中に、はい、糖の成分が多くて、体が処理しきれなくなるという、そんでもってなんですけど、糖を摂取するような、食事に制限が設けられて、そうですね、低い血糖値のまま、暮らさなくてはならない。で、あまりこう、血糖値が下がりすぎると今度意識が朦朧としてくるという、まあ、そのちょうどいい塩梅で暮らさなくてはいけないというね、そんな、そうですね、ことになってる、感じの方で、それはね、まあ、なんと言うんでしょう、結構本当に厄介というか大変でして、その病気を持ってるとなんですけど、他の病気に、なんかこう、関わってくるような、まあ、なんと言うんでしょう、抵抗力自体もかなり負ってますし、そうですね、通常であればかからないような病気にどんどんかかっていたりとかっていうような、そんなことがあるという、ことで非常にこう恐ろしいという。で、そうですね、まあ、その、実際に、まあ、友達なんですけど、なっちゃった方っていうのは本当に体格はね、もう私より、まあ私もかなり今大きく育ってるような感じなんですけど、もう一回りも二回りも大きく育ってるような感じで、そうですね、100という体重の大台は軽く、超えておられまして、 そうですね、若い時はどうでしたかね。うん、コーラのペットボトルなんかね、とても好きで、うん、常になんて言うんでしょう、ペットボトルって500違いますよ、あの握ったとかのでっかい方ですよ、あんなをキューとこうね、やってましたし、肉好きですね、しかもね、うん、あの特にあのフラップとかも好きですね。まあまあそういうような、感じの、うん、ことやり倒してましたね。でゲーマーでしたね。はい、まあ、あの、どうかな、ちっちゃい頃はね、野球やってたりとか、結構なんかパワーもあったし、そんな感じでしてたりもしてたんですけどね、いつの頃からかな、ちょっとね、やっぱり、腰とかに負担がかかって、まあ、そうですね、ポテッとした、うん、もともと体型だったので、まあ、それが原因であんまりこう、はい、激しいスポーツができできなくなってとか、やっぱそう、なんかね、スポーツ熱冷めてしまいますよね、なんか体が具合悪いとなるとね。で、ケアしながらやるとか、なんか難しいですよね。こう一流のプロの選手でさえなんですけど、なんかこう、うん、ケッチンコルタって関西でよく言いますけど、一応そういうような、そうですね、ひどい目に遭うと、はい。なかなかこう意欲を振り立たせるまでにすごい時間がかかるとかいうか、もうじゃあやめてしまうみたいな感じの、まあまあその彼も、はい、そんな感じで、ゲーマーへの道を突き進んでしまったという感じなんでしょうか。で、そうですね。で、完全に運動不足ですよね、だから。はい。で、まあ酒も好き、タバコもバンバン吸うみたいなね。そんな感じで。で、とってもね、よく食べるんですよ。まあ当たり前なんですけど。で、まあ主たる原因が、何だったのかなんとかとかわかりませんが、まあ今となっては、立派な、糖尿病患者さんに、なってしまったという。はい。まあ今なんか医学的に、治るとかっていうようなこともよく、言われてたり、そうですね。最近あの、順天堂大学さんが、画期的な治療、まあ、経験値からの治療法だったらしいんですけど、そうですね。まあとある、はい。なんて言うんでしょう、へばった細胞を活性化さすにはとかいう、きちっと、休ますときに休ませて、すると、はい。またその糖質を取り除くというような細胞がまた働いてくるというような、つい先だってですかね。はい。なんかで見ましたね。で、その後しばらくして、テレビとかでやってたような記憶があるんですけど、ちょっと、定かではないですので、まあ、いい加減な情報ですが、はい。順天堂大学さんのその糖尿病の治療法のことに関しては、いい加減な情報ではありません。はい。まあ、残念ながらなんですけど、すべての、なんと言うんでしょう。まあ、糖尿病というのもいろいろ種類が、とか型がありますので、該当するというわけではないですが、ある一定の型に対処する非常に、効果があるというような、感じの、ことで、ちょっとそうですね、不足的な、付け加えの則ですね、ことにはなりますけど、ちょっとお知らせみたいな感じで、まあでも、そうですね。希望ある話ですよね。本当に辛いって言ってましたからね。何が辛いってやっぱり、その食事制限がやっぱり辛いって言ってましたね。やっぱここ一発はうまいものが食べたいというね。そのここ一発っていうのが許されないそうなんですよ。今のところ。はい。そうですね。体質改善が優先というところで。まあ、だから、こんなことなら、まあ、例えば2週1とかでも1ヶ月1でもいいと言いましたね。そのなんか、ここ一発が許せてもらえるような、環境にみたいな、まあ、どうな、まあね、なってしまったからそういうことが言えるのかどうかとか、はい、なかなか難しいところはあるんですが、まあ、そうならないためにもというようなところで、で、もちろん今糖尿病のお話を、少し、させてはいただきましたが、残念ながら私の世代で何人かはそうですね、E とかを切除しなくてはいけないというね、感じのまた違う、そうですね、病気に、はい、いわゆるがんという、ものですけど、残念ながらそのような形で結構、3、4ヶ月、入院だけでして、しかも、そうですね、 まあ、1年にはならんがほぼみたいな形で、その、まあ、前後がありますからね、やっぱり、そのような形で、まああのまあ、かわいそうなことなんですけど、仕事の方もままならんようになって、辞めざるを得ないというね、うん、そんな感じの、方もいらっしゃいますし、で、そうですね、あとまあやっぱりこれ一番、恐ろしいことなんですが、心不全的な、ところで急に、そうですね、亡くなってしまうという、方も何人かやっぱりいらっしゃいますね。でやはり、ぐっとやっぱりそのなんて言うんでしょう、まあ40代って言っても社会へ出ればまだまだ実はすごく若そうなんで、これちらっとアンナチュラルでも言ったかどうか忘れてしまったんですが、仕事の介護行くとね、まあ、おやすさん連中というか、まあ、あの70オーバーぐらいの世代の、まあ、会長クラスの方ですよね。よく、あの、ちょっとした事業なされてるところでしたらね。そんな感じで行って、会合の鬼なんですけど、あ、ミリちゃん、お前ら若い衆はいいなって、俺若い衆やったんや、みたいな。まあ、そんな、声をかけてもらえたり、するような、まあまあ、うん、そんなみたいなもので、行く場所によっては、うん、そのようなところで、先ほども言いましたけど、また精神的にもものすごく未熟な部分が残ってるというようなことも、自覚があるような、はい、そんな感じで、なんですけど、まあでも、はい、まあ昔で言うところの、はい、50年人、昔っていうか一世代って言ってた、そうですね、武士の、世の中ってそんな感じでしたから、そんな感じでしたら本当にもう、絶頂期と言っていいような、はい、そんな世代、を、まあ、迎えてるような、まあ、そんな、現状なんですけど、まあ、でなんですけどね、多分昔だったら死んでるのかもしれないですけど、今医学は進んでて、患いながらも、そうやって生きていけるというような、まあ、そうありがたい時代ですよね。まあ、がゆえになんですけど、いろんな、まあ、そんな病気が出てきて、まあ、そうですね、まあ、最悪、そうですね、病気にならなくとも、はい、かなりもう生活に影響があるような、はい、感じでの、何かが、そうですね、まあ、持病的な、ところみたいな、はい、そんな感じで、持ってしまわざるを得ないとか、そうですね、もっとあの、生活に密着したところでいくと、もう肩の凝りがずっと取れないとかですね、まあ、そんな、感じの年に、はい、突っ込んで、来るような感じなので、あえてここで、はい、今日はなんですけど、そうですね、しつこいくらいに、やっぱり毎日ね、やらなダメなんですよ、みたいな、はい、ところのお話を、再度、くどくどと、はい、お話をしてみたいなと、はい、思い、まあ、この話題にさせていただいたんですけど、まあ、そうですね、まあ、実際、どやのんと、はい、いうところを、そうですね、この後お話ししたいなと思います。はい、というわけで、そうですね、まあ、実際どやのんという、はい、ところの、まあ、お話なんですが、今までそうですね、いろいろ、なんだかんだ、この番組もお話をさせていただいて、できてること、できてないこと。まあ、そうですね。いろいろありますよね。まあ、お昼寝も含めて、はい。まあ、脳の活性化というようなところまで入れればということなんですけど、まずなんですけど、その、まあ、精神的な、はい、部分の、ところも、まあまあまあ、後々というような、はい、感じのところで、まあ、まず、はい、体が資本ですから、その体的な、はい、感じの。で、そうですね、まあ、我がスクランブルの番組でも、ダイエット番組、ね、大変人気のあるダイエット番組ありますが、なんて言うでしょう。まあ、そういうことも含めて、やっぱり考えなければならない部分、やっぱどうしてもありますからね。で、しかもなんですけど、そうですね。まあ、できたらなんですけど、その習慣的な、ところで常に、そうですね、ソフトポッチャリぐらいがやっぱいいんでしょうか。ソフトポッチャリがどんなもんかよくわかりませんが、そうですね、一定の、なんて言うんでしょう、そのまま理想的な、はい、そのなんか、いわゆるプロポーション的な問題ではなく、はい、そうですね、 生活、きちっとした生活に基づいて形成された体的な、ところにはなると思うので、まあ、その、運動の面、単純にそのカロリーを消費するとかっていうような、部分ではなく、はい、そうですね、新陳代謝っていうのはどういうことなのかっていう、はい、そういう感じの、ところまで、まあ、踏まえて本当は運動できればいいんですけど、まあ、そこまではなかなか、まあ、いかないので、まあ、いくつかそうですねポイントがありますので、そんなことも考えながらというようなところはもちろんあるんですけど、そうですね、まあ、食うから太るんだよねというような、話もあったり、そうですね、食習慣が悪いんだという、これは本当によくある話でございまして、まあ、よく私ね、この番組でもおっさんが好きそうな、居酒屋系のメニュー大好きなんですよねみたいな、まあ、お話をよくしてますが、まあ、もってのほかでございまして、やっぱり、まあ、その辺のところから、うん、やっぱり考えなきゃ、ならんのかなというような、ところもあって、以前より、はい、なんだかんだ私が、よく言ってたのは、まあまあその辺の部分ではあるのですが、もうざっくりと、はい、いうような、ところの、まあ、お話にはなるかとは思うんですけど、まあ、何がそうなんか引き起こすんだみたいな、例えば、そうですね、なんか今の、なんて言うんでしょう、その現代的な食事というのはやっぱり問題があるのかないのかっていうような、ところもあって、で、そうですね、間違いなく患っていらっしゃる方は問題があったんでしょうね。まあ、それが、はい、私はたまたま今、運がいいだけで、なら変わりがないかもしれないという、まあ、そんなことを思いながらなんですけど、かといって過度に何かしてしまうと、例えば、うん、なんかよくね、問題に、そうですね、今、その、まあ、とある、なんて言うんでしょう、その、お医者さんがよく言ってらっしゃるような、ことなので、全部にそう当てはまるとか当てはまらないとかっていうような、ところの、部分もあったり、そうですね、いろんな意見をお持ちの方もやっぱりいらっしゃるでしょうし、またとか、そんなことないよとか、いろんな、まあもちろん意見はあろうかと思うんですけど、まあ基本的にはなんですけど、現代人、やっぱ塩分取りすぎ、まあここら辺の、ところとですね、そうですね、いわゆる活性酸素を体の中によく溜め込んでしまうような生活スタイル、はい。この辺のところが非常に具合が悪いと。で、そうですね。その活性酸素を、ふんだんに出すような食事大好きみたいなね。まあ、そうですね。要は脂肪ですね。はい。まあ、なんて言うんでしょう。その脂肪分、はい。まあ、動物性のいわゆるタンパク質というやつなんでしょうか、まあ、その辺の、ところの過剰摂取と、はい、言われているような、部分で、まあ、この辺のところはやっぱり共通して、うん、例えば、ここら辺のところを気をつけないと、例えばそうですね、がんになりやすいとか糖尿病発症しやすいとかっていうようなことはわりかし、共通されているような、感じのキーワードとして、聞きますので、まあまあこの辺の、ところには非常に私個人的には、はい、気をつけたいと以前から、思っているような、ところでございまして、そうですね、ここら辺のところは、30代ぐらいから、実はちょこちょこ、はい、気にしてて、まあ、とは言ってもね、フラポも好きですしとか、まあ、いろんなことももちろんあるんですけど、まあ、それを、なんて言うんでしょう、自分が負担だと、まあ、病気している前はね、負担だとか減ったくれとかもちろん、言ってられないのでしなければならんのでしょうけど、まあ、できることならなんですけど、負担と感じない方法で先ほど、はい、言ってるようなところなんですけど、習慣として、はい、運動もやり、そうですね、このような塩分の取りすぎるような、食事も控えめになるような、はい、そんなところで、そうですね、まあ、動物性の、そのいわゆる タンパク質とかその脂肪分ですか、その辺のところもなるだけこう、回避できるような食習慣というんでしょうか、まあ、このようなところのことに関しては本当に非常によく考えましたね。で、そうですね、まあ、本当にまたこれ真逆のことをするとすごい幸福感があるという、恐ろしい、はい、部分もこうありまして、まあ、どういうことかというと、そうですね、肉は塩味って言うじゃないですかみたいなところを説明させていただかなきゃならんのですけど、なんかお肉の美味しさって塩加減ですよねみたいな形で、まあ私は前からこれはあれですよ、なんて言うんでしょう、レストランよく行ってたシェフの、はい、方がよく言ってましたので、そのなんて言うんでしょう、うん、その塩の種類とその、なんて言うんでしょう、それに尽きるみたいな、はい、感じのことをよく聞いてたので、まあ受け売りではあるんですが、ちなみに人気の川越シェフもよく言ってますねテレビで、はい、まあ、同じことを言ってると思って聞いてたんですけど、まあ本当にそうですね、わりかしこの辺のところはやっぱ共通した意見なんでしょうか、まあまあそういうことなんでしょうね、肉はやっぱり塩味なので、肉大好きっ子にしてみればやっぱこの辺は外せない、とこなんで、でそうですね、まあ、この辺を、楽しむというようなところであれば、日頃はやっぱりセーブするというようなところでないといけないでしょうし、そこら辺がすごい難しいようなところですね。で、ちなみに日本人というのはですね、これはとあるなんですけど、食事療法的な、ものの、書籍を読んでた時に書いてて、なるほどと思ったんですけど、他の国々の皆さんと違って、かなりなんですけど、その、なんて言うんでしょう、海藻ものと言いましょうか、海の幸と言いましょうか、そのようなものを結構食べる、民族でございまして、そうですね、よっぽどの、はい、ことがない限り、まあその武士の時代とかそんな敵に死を送る的なああいうような時代と違って、はい、今はもう一般庶民でも、すごくいろんな食材をこう、食べるわけで、そうですね、まあ自然にたくさん取れてしまうというような傾向にあるというようなことが書いてまして、って思ったんですよね。で、外縁になんですけど、すごくやっぱり、はい、過剰に摂取しやすいというような、およそとこになるというようなことで、ああそうなんだと思って、まあちょっと予備知識なんですが、そのようなものを見た時に、ああそういうことなんかっていう、こともちょっと思いましたので、まあそうですね、今ちょっと急に思い出してしまったのでちょっと付け加えさせていただくんですけど、がゆえになんですけど、やっぱり日頃はなんて言うんでしょう、例えばお漬物びっしりこう、そうですね、塩もみしてるようななんかでね、またなおかつこうダメ押しのようにこうお醤油をビャーっとかけてこうとかね、そうですね、ちなみにその、糖尿病になった、私のその知人の方はですね、朝定食の塩鮭ですか、あれにまだ醤油をかけてましたから、まあ要はなんですけど、そう、塩辛い食事というのはやっぱり日頃はなるだけ控えるというか、もう完全にそうですね、なしにぐらいにして、でここ一発の美味しいお肉の時に、その分を使うようにするとか、まあまあこの辺のところが、はい、心がけとしては思っているのですが、なかなかうまくいかずなんですけど、でもそうですね、私はまあその、海の幸をたくさん取る、民族であるがゆえに塩気のことに関しては取りすぎになるよっていうようなものを読んでからはなんですけど、やっぱりそういうことは気をつけるようになりましたね。まあ、いわゆる、はい、塩が入って、まあ当然ね、何にでも入ってるわけで、それこそなんですけど、まあこれははい、合わせてそこら辺の、そのとこの、 ことでも指摘されましたけど、やっぱり冷蔵庫ができてから、がんの発生率っていうのは、一般家庭の普及度が上がると同時に、なんというんでしょう、減ってきたというようなことが統計としてきちっと確認はできてますというようなことも合わせて書かれてたので、そう思うとなんですけど、以前は保存食というような形で使用を多くしたような、まあそうですね、まあ私は非常に好きなアイテムであれなんですけど、まあね、塩鮭もそうですし、塩サバもそうですし、生ハムも塩漬けじゃないかみたいなね、そうですね、まあそうあげればかなりありますよね。まあですがなんですけど、まあ塩昆布も好きですしとか、まあいろんなことももちろんあるんですけど、まあまあその辺のところを、なんか、どうでしょう、3回1日に食事があるわけですから、そこら辺のことで何とかコントロールできないかなとか、まあ、それでもね、取りすぎるとは思うんですけど、まあ、そんなことを本当に試行錯誤で、そう考えてた時期はありましたね。で、うん、確かに、うん、ちょっと頼んないからやっぱり、醤油かけたくなるよなとか、まあ、私はまあ、幸い関西人なんで、何でもソースっていう。まあでも、お漬物にソースはやっぱかけんよな。でも、キャベツはソースですよね、みたいな。まあ、でも、そうですね、ソースにも、塩味は入ってますので、まあまあ、その辺のところは、はい。うん、結構、問題には、はい、なってくると思うんですけど、まあまあ、そのまあ、塩の問題というのは、はい。あまりにも、食事を一回一回するために、なるので、そうですね、トップアスリートの方々のように、ものすごく消費する方以外はなんですけど、多分ものすごく体に溜め込むようなことになるので、まあ、そうですね、まあ、激しい運動すればいいじゃないかって、そうですね、それがまあ、新陳代謝ということなんですけど、先ほど言ってた。まあ、そう、できればいいですけどね、なかなかそうはいかないという、だからなんですけど、本当は思いっきり焼肉食いたくって、例えば、塩辛いなんかこう、なんか食いたいと思うんであれば、かなりやっぱりハードな、なんて言うでしょう。まあ、それこそなんですけど、例えば俺、毎日月20キロあるんだけど、毎日自転車でかっ飛ばして行ってるんだよね、みたいな。そんな方でないと多分やっぱり過剰摂取になるんだろうなと、本当によく思いますね。で、この辺のところは、はい、私は前の自転車の、本を読んで、そう、アンナチュラルで確かお話しさせていただいたと思うんですけど、うん、かなりやっぱりそういうところで効果はあるというようなことなので、まあ、しばらくやめてる自転車も、なんて言うんでしょう、まあまあ折りたたみでも買うかみたいな、はい、感じの軽いことを言ってたような記憶があるんですけど、まあ、その後帰ってないですけど、そうですね、まあ、壊しちゃいましたからね、自慢の、マウンテン系のバイクですけど、ちょっとまたこれを機に考え直したら、まあまあ、財布と相談ということなんですけど、まあそんなことありますよね。で、この、塩の問題がまあ結構ウェイト的には占めるんですけど、まあ先ほど言った、活性酸素って本当にあれですよね、もう問題っていうのも本当にまあ、これ錆びるという言い方をやっぱりするんですよね。まあ、酸化する錆びるなんで、質の悪い油、質のいい油っていうのがやっぱりありますし、で、まあ、ちなみにまあ、その本の受け売りになるのかもしれないですけど、単純になんですけど、常温で白く固まってる油。そうですね。まあ、本当は理想的な感じでも、ちょっと若干冷蔵庫から出してると、油分が下にじとーっと、はい、溶けるぐらいの感じの油なら大丈夫なんだけどね、みたいな。結局白く固まるということは、はい、その部分を、体のエネルギーを使って分解しなくてはならないという。その、まあ、その分解するときに、そうですね、いわゆる錆びるという、はい、ことになるというような部分もあって、そうですね。まあ、脂肪はやっぱり何かにつけて良くないというね。で、いわゆる、はい。まあ、ここら辺のことはね、まあ、言いたかはないんですけど、私が、はい、大好きなものにはもう必ずと言っていいほど、この活性酸素をうまく、生んでしまうようなメカニズムが完全に働いてしまうんではないかというような、感じの、やっぱ食事には、で、まあ、ね、なんか、うまいんですよね、やっぱりね。この体に悪そうな部分なんですけど。なんなんでしょうね。 で、ちなみに、食事でこう満腹して、まあ、血糖値がガーッとこう上がって、人間気持ちよくまあなるというような、ところなんですけど、まあ、その状態というのは本当に軽い糖尿病の、症状と同じことであるというようなことで、結ばれてましたので、結局そういうことなんですよというような、ところもですね、私も今、もう一回再確認しながら、まあ、ちょっとお話をしているということなんですけど、まあ、本当に、はい、この食事の、問題、まあ、こう塩分的なことと、その脂肪的なことですね、まあ、しかもなんですけど、その、活性酸素が、なんて言うんでしょう、うまく、はい、まあ、出ないのが一番いいんですけど、まあ、出たとしても、なんて言うんでしょう、そんな体に負担が、かかることなく、そうですね、処理ができてしまうようなスムーズな体作りというんでしょうか、まあ、そんなところが、うん、目指すところで、で、そうですね、それと、少しお話をした、運動的なこと、はい、その辺のところをどう、習慣と、はい、いう形でこう結びつけていくのかという、そうですね、まあ、それをこう自然にやっていて、まあ、スリムとは言わないですけど、今みたいにこう、異常な、醜い体つきというんでしょうか、まあ、まあ本当は理想的にはシュガちゃんまでは言いませんけど、まあそうですね、脱いだらもっとすごいんですみたいな、そんなこう肉体美もやっぱり手に入れてみたいよなってふっと思いつつも、ちょっと欲張りなんですけど、そうですね、でこっからが、はい、毎日どうすんのよっていう、まあ、ちょっと今実際のところ、まあ、問題があって、うん、そんなところなんですけどねみたいな、で実際どうよって、うん、結局そうやって、問題点を並べてみて少しは気をつけてるんですけどねみたいな、うん、やっぱりとてもとても努力不足だよねという、まあ、そんな、うん、感じのところからはやっぱりどうしても、はい、脱出できずにいるという、そんな感じでもありますので、はい、新たにそうですね、次のセクションで、気合を新たに入れまして、こうそうですね、ライフプランニングとでも言うんでしょうか、大さんな感じに変わってきましたけど、そんなところを考えてみたいなと思います。はい、というわけなんですが、まあどうしましょうねっていうところなんですが、まあ難しいところですよね。運動の、はい、面から、先に行っちゃうとなんですけど、ちょっと膝が痛かったんでねみたいな言い訳もしつつなんですけど、まあ一時縄跳びにずっとね凝ってたんですけど、ちょっとダメなので、でそうですね、走ったりなんかするまでにはまだまだ社会的復帰を果たしてからでないと難しいような感じもしますので、まあその辺をどうするんだというようなところもあるんですけど、やっぱはい、自転車とかがやっぱキーワードになる、まあ買わなくてはならないとかいうことはあるにせよなんですけど、うん、あと極力歩くっていうことなんですが、なんて言うんでしょう、結構ね歩くことに関してはどれぐらいの運動になるんだという、感じのところを、ちょっと興味があったので、まあ、うん、それこそ本当にまあ、売ってる本を漁ったり、なんかそんな感じで、うん、まあ、その程度の知識の入れ方なんで、あれなんですけど、やはり、なんて言うんでしょう。その、消費カロリー的な、はい。まあ、運動ならば、なるほどね、というようなところの話なのかもしれないですけど、体質的にこう、はい、変わっていくようなほどというようなところで考えると、かなりの、ものを歩かなければならないので、そうですね、結局運動っていうその要件的なことを、まあ、その時に知ったんですけど、まあこれ諸説あるのでね、本当に自分が信じるところを気にしていただければええとは思うんですけど、私は非常にそのことに対して感銘を受けたので、なるほどと思ったんですけど、まあ心臓っていうのも ちょっと前言いましたかね、骨格筋という、まあ、筋肉でできてて、まあ、骨格筋肉というのは鍛え、まあ、いくつになっても鍛えれば鍛えるほど強くなっていくということが、まあ、強くなるんだというようなことは、分かっていて、なんて言うんでしょう。それを、まあ、鍛えて、体そのものの体質を強化するというようなところまで行こうと思うとなんですけど、結構やっぱり心臓に負荷がかかるような形の、歩く、はい。そういうようなことも考えないと、なんて言うんでしょう。すがすがしいし気持ちいいよね、ぐらいの感じでは、その、なんて言うんでしょう。リフレッシュとかそういうような、ところの部分のことでは、そういうようなことでいいんでしょうけど、なかなか難しいというような、感じを受けたので、そうですね。実際にその、なんて言うんでしょう。軽い坂道をずっと上がるとかでしたら、かなり心臓に負担も、ちょっと負荷がかかりますから、いい塩梅の、はい、ところで。だからそうですね、尾道とかああいうような、まあ、長崎もそうですかね、坂道の多いような、そういうようなところでお住まいの方で、よし、ちょっと上まで、じゃあ、ちょっと張り切って歩こうか、みたいな、感じの、場合でしたら十分、なんて言うでしょう、それこそ、それを毎日することによっての、なんか習慣化して、あ、やっぱり効果があるんだよねっていうようなところまで多分行くと思うんですけど、ところが、平地ばっかりで、そういうわけにはなかなかいかないんじゃないかなというようなところで、まあ歩くっていう、まあそうですね、気分転換にはもちろんいい要素なので、それとあれですね、新鮮な酸素をたくさん取り入れるとか、そういう部分にはもちろん、効果はあるとは思うんですけど、その、はい。なかなか、はい、骨格筋を鍛えようという、ところになりますと、なかなか、難しいんではないかなという、ほぼ、部分がありますので、まあ、プラスアルファで、やっぱり他のこともやっぱりしなければいけないというね。やっぱり、結構やっぱりそうですね。まあ、見てて共通的なワードなんですけど、やっぱ筋力トレーニングという、単純に、それをまあ楽しくやらなくてはいけないので、そういった激しい動の動くですね、ような感じではなく、やっぱり、こう静かで鍛えると、まあ、ストレッチ系にどうしてもなるんで、まあ、その辺のところはね、前からも言っている通りなんですけど、まあ、要は、ちょっとお風呂で頑張ってやってるんですよね、というような、感じのところもそうですね。まあ、体洗う一つにせよ、ずっと立ったまま洗うって、まあ、ちょっと言いましたっけ？どうやって忘れましたけど、そんなこともお風呂の回で言ったかな。今言ってたような気がするんですけど、はい。そんなところ一つとてもそうなんですけど、まあ、本当に座らなくずっとこうやると、まあ、日頃ね、なんて言うでしょう。前屈をするのも大変ですから、もうなんかかなりこれ偉いんですよね。しかもこう、わざと足をクロスさすようなこう動きを、そうですね。右側の足に左側の、そうですね。肘の、はい。ところを、こう、くるぶしぐら、くるぶしまではいかんな。くるぶしまでいったら、エイリアン並みですね。まあ、膝小僧ぐらいまで、はい。クロスようなさせ、ちょっとひねりも入ってね、屈伸。それも、しかもあれですね。腰をこう、折って畳むんじゃなくて、できたらこう上から、前屈のような感じで、まあ、そんな、動きをも、取り入れてやると、まあ、まあ結構ね、案外それが楽しくできないので、サボってますけど、またそういうようなことも、楽しくできるように考えねばなと、はい、思うところでもあるんですが、で、そうですね、まあ洗い終わったらちょっと息が上がるぐらいの、はい、感じでないと、やっぱ具合が悪いんでね、で、そう、ちょっと、はい、外へ出るとかなんとかっていう時に、まあ前も言ってたと思うんですが、そのストレッチ系とかは特にそうなんですけど、楽にしようと思えばすごく楽にできるんですよね。で、やっぱ楽にできてしまうと、ふーんって感じで、まあ、どうでしょう、筋がよく伸びるようになったよねっていう、まあ、そんな感じで終わってしまうので、もうプラスアルファとしてなんですけど、ちょっと息が上がるぜ、みたいな。こうね、それで、うすら汗がこう発汗してっていう、まあそこまで行くと締めたもんですよね。そうですね。そこからこう、完全に、こう、ナトリウム分って言いますか、そうですね、塩の、元に、はい。 なっとるようなものが汗にこうガーッとこう出してね、おしこれでまたこう、うん、例えば、豚の塩茹でかなんかいけるやないかみたいな、こうそんな思いもこう入れていただきながら、そうですね、こうじっとっとした、汗を取り越してサラサラのこう汗をガッとこう出していただいて、はい、出していただいてね、お前がしろやっていう話なんですけどね、そう本当に本当にね、いちいちやってたんですけどね、やっぱりもう一回その辺のところをやっぱり、うん、頑張ってやってみますよっていうところなんですけど、まあその辺の、うん、まあ一日にね、どれぐらいそれがセクション的にその時間が取れるかっていうこともあるんですけど、まあお風呂というのはね、まあ、言い方悪いですけど、暇なのでって、まあね、iPhone してるとか、まあそういう方も多いじゃないですか。まあ私はガンガン音楽かけて、ストレッチ、はい。結構ね、うん、汗だくになるまでなんかこうっていうのは思いますね。まあそのままシャワーで流して上がればいいからという一石二鳥的なこともありますので。で、それとそうですね、なんか本当に、まあ最近ウィンタースポーツもやってないですし、まあそら辺の、ところでいろいろありますのでね、なんかこう、そう、一時なんですけど、こう思っただけですよ。フリークライミングってあるじゃないですか。なんかこう、壁になんかこう、持つとこがついてて、板かなんかにね。X ゲームとかであるじゃないですか。こう、登っていくやつね。あんなのちょっとやりたいよなと思ったんですけど。あれ、もちろん、その安全に、なこと配慮して、なんかこう、紐かなんかつけて、落ちないようにという。でもなんか、やっぱ落ちてしまうことあるらしい。ですよね。なんか、もうあんまり間違ってたら、情報として間違ってたらすいませんなんですけど、ちょっとやっぱ怖いんだなと思ってね、そう思うと。まあ、そりゃそうですよね。うん、完全にチューブラウェリーになっても、はい、ハンドでどっかで当たることも当たりもしますしね。やっぱり、その辺のところもちょっと、なんか、調子に乗ってなんかそのこうウォール的なやつをなんかに組みたいよなって思ったぐらいなんですけど、はい。まあまあちょっとそこら辺のことも断念してますので、またちょっとピックアップして運動的な、そう代謝、新陳代謝のそっちの方はね、考えてみたいなと思ったりするんですけど、やっぱり、うん、結構、まあ数十キロの範囲でしたら自転車でっていうね、それなんもいいかもしれないですし、前も本当に言ってたと思うんですけど、本当に折りたたみを一つ自動車の中とかに積んでおいて、なんて言うんでしょう。まあ、今まででしたら、仕事でも何でもそうなんですけど、こう、ピンポイントでそこの場所行くんですけど、ちょっと余裕のあるような、手前ぐらいのところに止めておいて、で、自転車を出してっていう、ところで、で、そうですね、何軒か回らなくてはいけないんでしたら、その自転車で全部回るとかいうような、そういうような、まあ、なかなかね、時間できない余裕がないのでできないんですけどね、そういうようなことって本当にできると一番いいんでしょうけどね、まあ、生きてるというようなところを観点に考えると、うん、まあ、それは仕事も大事だけどね、みたいな、病気したら何もならんからね、というような、ところもあったりするので、その辺のバランスをどうするかっていうね、まあ、なかなか仕事から認めてもらえない方もいたり、うん、あったりするとは思うので、まあまあその辺のところは、まあね、様子を見ながらというか、顔色を見ながらというとこには、うん、なるのかもしれないですけどね。まあまあそういうような、うん、感じで、できると、本当は一番いいんですけどね。まあ、はい。私はまあ個人的には、なんかそうですね。また、このような感じでというようなことを決めてみましたとか言って、まあ、そうですね、不甲斐ないんですよってまた言ってるかもしれないですけど。とりあえず足がかりにして、そうですね、何か一つでもみたいな、はい、ところからでもやってみたいなと、はい、そんな風には思っております。そうですね、もう運動のことに関しては本当になんか もうちょっと考えますよ。もうヨガとかね、そんなんだけでしたら、まあ、ヨガも本当に真剣にやるとしんどいですけど、あとバランスボールも併用してやってますからね。まあそれでもね、もうちょっと、汗だくになるような感じの、はい、そう、さっきも言いましたけど、こうナトリウムを分解してね、もう分解して美味しい、本当に塩で茹でたある豚肉でもこういただいて、ビールをキューッとやっていただいて、やらせていただいてみたいな、そうですね、その時の油分とかはきちっと分解できるような、食を楽しむためには運動から入らなくてはいけないということを改めて、 肝に銘じながら、はい、そうですね、そんなことを考えてみました。で、うん、食事の制限的な、まあ、制限という言い方は良くないんですけどね、まあ、そうですね、私は前以前キーワードにしたのがやっぱり大豆を中心としたなんか、そうですね、食べ物をたくさん単純に食べるというところをが一番できそうだなと思ったので、まあ、小麦はねほっといても食べるんですよね。で、食べすぎるから逆にセーブしなければいけない。まあ考えたらそうですよね、うどんでもそうですし、麺類そうですし、大好きな麺類そうですし、お好みもそうですし、たこ焼きもそうですしみたいな、まあ必然的になんですけど、関西に住んでると食べるよなみたいな感じですね。で、まあそれよか、はい、ご飯をきちっと食べるというのがいいのかもしれないというね。で、その、うん、大豆はどうするかみたいな、ところにはなるんですけど、結構うん、大豆はなんて言うんでしょう、日本人が古来からずっと食べてるものという、だけに関わらずなんですけど、結構、はい、さっき、お話ししました体質改善にはかなりいい食材というようなことなの で、そうですね、それでも変色になるとやっぱり害が出るので、あ、よく、うん、ジョブズさんもそうでしたけど、ベジタリアンでという、うん、ことで、で結局、はい、ベジタリアンでって言っても、まあそうですね、いわゆるその動物性のものは食べないから、いわゆるその例えば癌にならないとかっていうようなことではないですので、まあその辺が難しいですよね。まあそうやってしていれば絶対にならないってこともないですし、あ、まあ当然、なりやすい人なりにくい人、個別にいろいろなこう事情もありますから、なかなか一応に一くくりで何もかもっていうわけにはもちろんいかない部分もありますし、ですがなんですけど、はい、せいぜい気をつけてることに越したことはないという部分もありますし、極端にやりすぎると結局偏食になるので、偏った食事ですね、何もならない、だから適当に、はい、もちろん、脂肪分も取らなくてはいけないしっていうようなところなんで、まあそうですね、大豆の話に戻ると、私はまあ異常に、うん、豆腐が好きなので、これは何の違和感なくいけるよなということで、もう単純に、はい、豆腐料理をたくさん食べようっていう、もう単純にそれだけなんですね。で、そうですね、ちょっと麻婆とか、はい、大好きだったんですけど、なんか何もならないような気がするメニューじゃないですか。何もならないって怒られるな。いわゆるその、はい。で、まあ、どうせなら湯豆腐みたいなあっさりした感じの方が、なんかね、いいような感じがするじゃないですか。まあ、そうやって言ってて、毎日麻婆を食べてたら、そうですね、脂肪をバッチリ取ってみたいな、なんか余計丈夫に育ってしまいそうな、はい、感じもありますので、まあ、その時は、そのふうなに思って、まあ、そうですね、まあ、いわゆる納豆とか豆腐とか、まあ、その辺を必ず、品種の中に、付け加えて、で、しかもなんですけど、結構多めに食べるというようなことは、まあ、それは今でも心がけてますね。っていうか、まあ、ほっといても豆腐好きなので、食べるんですけど、まあ、そうですね、納豆が実はあんまり習慣的に、うん、まあでも、そうですね、食べなくはないんやな。でもあれですね、やっぱ小さい頃とかそんななかったような気がしますね。はい、昔って今みたいに、ちっちゃいパックじゃなくってすごいでっかいのしか、売ってなかったような気がしましたので、はい、とても一人で食べきれるようでは、はい、なかったような感じもありますので、まあ、今でしたらね、いっぱいなんかちっちゃいやつもありますしね。まあまあそんなんで、まあその辺のところをもう一回、はい、うん、考え直してしなければいけないというね。で、そうですね、活性酸素を出しにくい油っていうのは何なのかっていうのをもうちょっと調べて取り入れたいですよね。いわゆる、あ、よくピーナッツオイルは、あまり、日本人が取らない油なので、極力取りましょうという、中で、受け売り的に見た記憶があったんで、そうですね、いわゆるなんて言うんでしょう、シンプルに言ってるやつですよね。うん、極端にこうバターとかで味付けしてないというか、そうですね、極端に塩がついてない状態の、はい、 もの、まあ、木豆的に近いような感じ、木豆って言わないな、ピーナッツですね、生ピーナッツですね、なんか焙煎した状態みたいな、そんな状態がいいんでしょうかね。まあまあ、一時、でも、なんて言うんでしょう、そういう、単純にそんなような感じで、あとそうですね、ごま油を使ってるような感じのものとかね、ほっといてもサラダ油は取るじゃないですか、多分取ってしまうんですよね、いわゆる、はい、まあ、だからその辺の、油をセレクトするというような感じのところも、その時には、はい、こだわったり、調べられるものなら調べたりとかって、考えてやったりもしてましたね。ちょっとここ最近忘れてますね。でもまあ比較的どうですかね。まあ私は個人的にはオリーブオイルは非常によく、好んで、まあ、ドレッシングとかも自分で作りますのでね、まあ、その辺のところはあれなので、まあ、そうですね、市販のやつ買うとまあ普通の一般的なサラダオイル、まあ、オリーブオイルで作ったやつもありますけどね、まあ、塩もびっちり入ってたりしますのでね、またその辺のところもちょっと考え直してあれですね。またなるだけ、100% は無理にしてもね、自分で手を加えて大体、こんな塩梅で、こういうものを使ってるという、はい、感じの、ところがわかるような、ものをこしらえて食べると、はい、いうようなところの原点に立ち返りたいなという。まあ、それでもなんですけど、まあ、どうしてもね、まあ、出来合いというんでしょうか。スーパー行ったりいろいろ売ってますからね。まあ、確かに、一から全部自分でするとなると、すっごい時間かかりますからね。なかなか、なことを毎日毎日とか、毎度毎度、やっとられんというところは、まあ、もちろんありますので、その辺のところをどうするのかという、はい、感じのところが、大いに、考えなくてはならないというか、戦わなくてはならないポイントにはなってくるんですけど、まあ、それでもなんですけどね、そんな中、やっていきたいなと。あと、まあ、そうですね、発汗作用があるようなものをできるだけ取るとかなんとかとか、そういうようなこともその時にはポイントとして置いてましたので、あ、要はなんですけど、単純になんですけど、生姜って、まあ、なんか、生姜油とかある生姜ですね。なんか汗かきやすくなるっていう、はい。よく言われてますっすよね。で、あれ、薬味で、はい。そのまま、もちろんかけて食べても効果はあるんですけど、あれ、一回ドライジンジャーにしてとか、乾燥さすと、また、なんか、変化が起きて、より、発汗しやすくなるということなので、わざわざ、あれですね、まあ、食べ物でもありますよね、一夜干しにすると旨味が増すとか、ああいうような感じですね、漢方薬でもそうですよね、わざわざそうすることによってこう、成分がより、濃縮されるとか、違うものに変化してそっちの方が効果があるとかっていう、そういうようなこともありますので、はい、まあ、私はドライジンジャーはずっとそれ以来作れ続けてますね。で、まあ、コーヒーに、入れたりとか、まあ、要は、生姜紅茶っていうやつですけど、ジンジャーティーですけど、生姜紅茶言うなっていうことなんですけどね、すぐそういう言い方するんですよね、うちの家族は。もう、本当にもう育ちがもうあれだからみたいな、ところなんですけど、そうですね、その辺ももうちょっと、意識的にまた、まあ、撮ってるのは撮ってたりするんですけど、そうですね、また考えてみたいなという、まあ、あとは、こまごましたこととかいろいろあったり、そうですね、お前はそう言うけどお前そんな風には俺の見たもんとか聞いたもんにはなかったぜみたいな、話のこともたくさんあると思いますので、そうですね、ご自分が、信じて、はい、もしこれはということを、生活に取り入れて、そうですね、なんかこう今までと違う、より良い、はい、体質改善に向けて、まあそう、実際問題としてはね、気にするだけでも違うんですよね。まあ単純にもそこが一番大きい、ハードルであると私は思ってるんですけど、考えるか考えないかって大きいですよね。本当に。はい、夜中の間食でも、まあ非常に私はしてしまうんですけど、本当に、どうしようかな、 って考えるだけでも偉いですよね。何も考えんと食べるというよりは、はい。まあ、そんな簡単なとこから、私も始めたんですけど、まあ、時が経つと、また忘れてしまうという、まあ、これを機会にですね、そうですね、今度はちゃんと習慣化したいですよね。うん。なんか、趣味の感じが終わったっていうだけではなくというか、あとそうですね、まあ、これもやり続けてますが、私は個人的にすごく過食するので、はい、その過食というようなことに対してどういうふうにっていうようなところで非常に、はい、参考的なものがあって、まあ、ちょっとこう宗教と非常に密接に関係のあるところなので、まあ、最後にそんなお話をしてみたいなと思うんですけど、なんかいわゆる断食ってあるじゃないですか。まあ、イスラム教徒とか、ユダヤ教とか。やっぱ、なんかこう、はい。結構やっぱりそう、なんか、固形物を食べないとか、いろんな段階があるんですけど、やはり体の負担を減らすというようなことで、本当に、月に1回とか、まあ、毎日では本当に具合が悪いですからね、そのようなところでやるっていうのはいいような感じしますね。私ももう毎日胃痛に、悩まされてたのが、まあ、私は週に1回とか2週に1回ぐらい、まあ、言いたい時は本当に最初の時は1週間に1回必ず、そういう日を設けて、まあ、固形物を取らないという、まあ、単純にあれですね、普通の食事しないのでフルーツとかそんなばっかり食べてるような、まあ、そうですね、野菜とかでももちろんはい、だからあれですよ、そんな何も辛くないですよ、全然食べないということではないので、本当にバナナ食べたりオレンジ食べたりとか、はい、欠点は高つくっていうことですね。案外パイナップルは高いみたいなね、そんな話にもなっちゃうんですけど、まあ、ほとんど、まあ、どちらかというとフルーツ三昧の方が面白いかなと思って、ずっとフルーツ食べたんですよね。お金もかかってたりして、要は、これは高つくしか、かなわんなとか思いながら思ったんですけど、あとは、はい、まあ、スープとか、いわゆる野菜ジュースとか、そうなんですね。まあ、固形物としてっていうか、なんて言うんでしょう、塊の状態で食べるっていうのはフルーツぐらいにしといてという、はい。まあそうですね、それでも最初の頃はもうジューサーで全部すりつぶして飲んだりしてましたけどね。まあまあ別に何と言うんでしょう。うん、別に完全に固形物を排除するとか排除しないとかっていうことにこだわってたわけではないので、あれなんですけど。まあそうですね。で、やっぱり何て言うんでしょう。胃を休めるというか、休みやすいようにするというか、まあ、断食まで行くと、はい、極端な、感じにもなると思いますので、まあ、私の場合は、その流動的なものとフルーツというような、ところに、まあ、そこら辺の考えが甘いんだという言葉が飛んできそうですけど、ということにしたんですけど、まあ、それでもなんですけど、全然違いますね。毎日夕方に胃酸が上がってくるというような、感じの、ところが、今はそうですね、たこ焼きを食べ過ぎると胃酸が上がるというようなところまで変わってきましたからね。はい。今日、何にも朝から忙して食べてないのに胃酸だけは上がってくるようなというような日はなくなりましたね、本当に。まあ、それだけでもありがたいかなという。はい。まあ、やればなんですけど、そういったような形できちっと、目に、見えて変化が現れるとこもありますので、まあ、本当はね、お医者さんであるとか、何がしの資格を持っておられるような、方であるとかっていう方が周りにいると、心強いというか、はい、まあそれでも絶対ということではないですからね、学問も日々考え方も変わりますんで、まあ最後はそうですね、自分が実践者なので実践するものがどう考えるかということで、で疑問があるとその疑問に対してはね、やっぱり解決しなければいけないので、聞くなり、調べるなりなんなりということはもちろん残るんですけど、まあそうですね、それでも意見が分かれたりしますので、まあ最後は実践者としての自分はどっちをどうするというね、まあそうですね、しばらくして、こういうことで結果が出ればまた方向を変えればいいというような、感じのところで、でそうですね、しばらくやり続けててサボってる、まあ今の私のような状態の、感じのことになればまた、機会を設けて思い出してもう一回、一から、リビルドしてやると、はい、 そういう風にしてるうちに、まあ、習慣化すればいいよなという、はい、まあ、きっちりした形の習慣化ではなくても、そうですね、全然やらなかった時のことを比べればみたいな、そんな感じになるといいなと思いながら、はい、まあ、最後まで来ましたが、いかがだったでしょうかというところなんですが、はい、まあでも、まあ、最後のところはね、やり続けてるとか、まあそうですね、極端になんかでここが終わりですとかって答えが出たりするようなものではないですし、習慣というのは、非常に取り組みに難しさを要求されるような部分でもあって、そうですね、ストイックな自分が好きというようなことでないとなかなか続かない部分ももちろんあったりするんですけど、まあ、それでもなんですけどね、本当に、何か一つでも改善できればというような、ところを思いますので、習慣化難しいですけど、まあそうですね、まずは、はい、生きていく基本の、食事的なことと、それに伴う、そうですね、人としての活動を、するという源の、はい、運動能力、はい、この辺のところに関してはですね、根幹的な部分なので、そうですね、まあ、私の話をはとぶかくとしてなんですけど、考えていただけるきっかけになればなと、はい、思っております。というわけで、ミリアクーニャがお届けをいたしました。そしたらまた次回もよろしくお願いいたします。さようなら。